皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか。伊藤博史です。今期私たちは安息日学校聖書研究ガイドエフェソの信徒への手紙を学んでいます。今週は第8課、キリストを映す人生と聖霊による言葉です。今週の聖書の言葉、暗唱聖句はエフェソの信徒への手紙4章22節から24節です。新共同訳聖書で確認いたしましょう。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。エフェソ4章22から24。先週私たちはキリストの体として教会の一致が大切であることを学び、またその教会を形作る私たちがキリストに向かって成長することで健全な教会が作られることを学びました。成長するとき、具体的には何に注意すればいいのでしょうか。成長とは良い方に変わることです。今週私たちはキリストに出会って良い方に変わる、それをエフェソ人への手紙4章17節から32節の中で学び、イメージしていきたいと思います。最初にエフェソ4章17節を読んでみましょう。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。パウロは強く異邦人と同じように歩んではなりませんと言っています。私たちも異邦人ですからびっくりしますが、決して異邦人を悪いものと言っているのではありません。異邦人とは神を知らない人、罪に囚われている人であり、その生き方を否定しているのです。そういう人の生き方はどのような生き方なのでしょうか。神の声に気がつかない生き方、神の導きにも気がつかない生き方です。神を知った後でもそれを忘れてしまうとき、私たちは自分の思いに従って生きていくのです。神から離れているのに、もっともっと神から離れてしまうようになるのです。このことをガイドでは、罪の負のスパイラルと言っているのです。そのことを味わった代表格が、この手紙の著者、パウロです。自分が神のために正しいと信じたことを突き詰めて、クリスチャンを迫害していったのです。そのパウロは180度変えられました。パウロが変わったのは、キリストのことを知ったからでしょうか。それともキリストの教えを聞いたからでしょうか。違います。キリストと出会ったから変えられたのです。パウロは4章20節で、あなた方はキリストをこのように学んだのではありませんと言っています。エフェソの人たちに教えでもキリストのことを知ったからでもなく、彼キリストに聞き、彼キリストに会って教えられたから、つまり出会ったのです。私たちもそうです。信仰の入り口はいろいろな入り口がありますけれども、私たちが本当に変えられるのはキリストに出会うから、キリストに出会ったからキリストについていくのです。クリスチャンを迫害していたパウロがキリストに出会って変えられたように、私たちもキリストに出会って変えられるのです。そのキリストとの出会いによる変化をパウロは汚れた衣服を着替えることに例えています。エフェソ4章22節から24節を読んでみましょう。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から 新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。キリストに出会って変えられるとは、昔の悪い、汚れた古い人を脱ぎ捨て、キリストからいただける新しい、神にかたどって作られた新しい人を身につけることなのです。このようにして成長していくのです。脱ぎ捨て、身につける。それをもう少し具体的に見ていきましょう。エフェソ4章29節を読んでみましょう。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ、聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。脱ぎ捨てるものは悪い言葉です。身につけるものはその人を作り上げるのに役立つ言葉です。25節では、偽りを脱ぎ捨て、隣人に対して真実を語ることを身につけなさいと言っています。私たちの成長、良い変化は単なる足し算ではありません。引き算と足し算なのです。だからパウロは脱ぎ捨て、身につけるというのです。なぜでしょうか。私たちの手は限られています。この手でたくさんのものを持つことはできないのです。何かを持ちたいと思えば、何かを捨てなくてはいけません。今持っているものをそのままにして、新しいものを手に入れることはできません。だからまず、手放すこと、脱ぎ捨てることをするのです。そうすると、それまで持っていたものよりも、良いものを手にすることができるのです。脱ぎ捨て、身につける。これを実行すれば、罪を犯さなくなるだけでなく、キリストの体としての成長、キリストの体としての教会を手に入れることができるのです。それだけではありません。パウロは、キリストの体である教会が成長することを背景に書いていますが、これをしないことは、キリストの体である教会を傷つけるものになるとも言うのです。一度教会の体に加わった私たちが成長せずに神から離れていくことは、神である聖霊を悲しませることになっているのです。なぜなら、聖霊は教会を作り上げるために地上で働かれているからです。エフェソ4章30節を読んでみましょう。神の聖霊を悲しませてはいけません。私たちが聖霊の声や働きに気づかず、神の思いに反した歩みをしたとき、聖霊はどうされるのでしょうか。イエスの放蕩息子の例えの父親の姿を思い出してください。怒って諦めて、もう関係はないとは言われないのです。パウロは遠く離れてしまった私たちを悲しまれるというのです。パウロはエフェソの信徒たちがその悲しまれる神の姿を忘れていると思ったに違いありません。皆さんはどうでしょうか。その姿に気がついたとき、私たちも神のもとに帰ることができるのです。私たちが神にかたどって作られた新しい人を身につけるには、もう一つ理由があるとパウロは言っています。もう一度30節を見ましょう。あなた方は聖霊により、贖いの日に対して保証されているのです。贖いの日に対して、そうです。再臨の日が近いのです。この時代に建てられた私たちの教会は、私たちが救われるためだけにあるのではありません。再臨の日に救いが保証されている私たちは、積極的に世の愛する人たちをキリストへ導かなくてはいけないのです。そのために脱ぎ捨てなくてはいけないもの。31節にある無慈悲、憤り、 怒り、わめき、そしりなど一切の悪意をしっかり脱ぎ捨て、32節からの神にかたどって作られた新しい人、親切、憐れみ、許し合いをしっかり身につけなくてはいけないのです。ここでパウロはなぜ言葉に注目してエフェソの人たちへ忠告したのでしょうか。ヤコブの手紙3章にあるように、舌、言葉をコントロールすることは大切なことだからでしょう。ガイドの金曜日にある4つの制約は、パウロの考える教会づくりに役に立つはずです。ぜひ実行してみてください。今週の安息日学校聖書研究ガイドはいかがでしたか？最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つ提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてください。テーマは2つです。1、皆さんはキリストに出会って変わったと思いますか？もし変わったなら、何が変わったか考え、話し合ってみてください。2、社会ではネット上での言葉狩りや炎上が問題となっています。パウロの言葉についての勧め、エフェソ4章25節から32節を読んで、クリスチャンとしてどのようにすべきかを考えてみましょう。日々の学びを通して、また愛する信仰の友との分かち合いを通して、神様からの祝福を豊かに受けることができますようお祈りいたします。